Normal que un globo, pero hace nieve.
皆さん、こんばんにゃ。声の放送を燃料に、今夜も放送、漫画アニメを中心に、面白いお話、どんどんお伝えしてまいります。これた超特急、準レギュラーのブラマックです。今夜もリモート配信でお届けということで、回線の状況によっては、画像や音声の乱れがあるかもしれませんが、お聞きの皆様におかれましては、あらかじめご容赦くださいますよう、お願いいたします。今夜も楽しい時間を一緒に過ごしてまいりましょう。ということで、紹介いたします。メインパーソナリティのエイミさんです。
こんばんにゃーということで、オープニングトークをそのままゲストのウラマックさんに振っちゃったよー、丸投げでございますということで、本日オープニングトークの代役をになっていただきましたのは本日のゲストで準レギュラーでございます、漫画家そしてフィギュア造形師のウラマックさんです。1時間
よろ
しくお願いいたします。次回のゲストの時はエンディングトークもやってもらうからな。
緊張したな、チキショウ。
いや、次、来た時に、なんだっけ、赤坂康彦みたいな感じで行ってもらうよ。ということで、
それをもっと、
はい、小ネタ超特急、今回の内容なんですけれども、アンケートコーナー、俺の話。テーマはですね、やっと沖縄も若干夜が涼しくなってきたかなって、今私ね、バリバリクーラーかけてるんですけれども、まあ涼しくなってきたので、まあ、コスプレにはいい時期じゃないかということで、コスプレしたいなら、あなたなら何をしたいということでですね、皆さんのキャラ名教えていただきます。こちらの方はですね、一応念のために、伝えておきますと、予算度外視での設定ということで、皆様からご回答いただきましたので、後ほどご紹介いたします。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけます。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャストで配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
てんてんてんてんてん。弁当のおかずヤギ刺し？
小ネタ超特急。
てけてん。一日一膳。
小ネタ超特急。
FM Naha。Your radio station。
エイミーとウラマックの超特急FM那覇よりリモート配信でお届けしております。もうあなたの扱いがどんどんどんどんレギュラーに向かってまっしぐらでございますよ。大丈夫かな。ということで、ラジオなんだから声を出して喋れ。
あ、すいません。
リアクションも映像で
だいぶなんかもう
ということで、ではここからは小ネタ超特急俺の話いきたいと思います、はい。アンケートテーマは先ほどご紹介した通りに、もしあなたがコスプレするならどのキャラということで、予算度外視で皆様にご回答をいただいてますのでご紹介したいと思います。まず最初にラジオネーム京子ちゃんです。ありがとうございます。コスプレをやってみたい、予算というより年齢とか体型とかも考えないでいいですか、ということで。
もちろん。
そしたらラムちゃんかシャンプーかな。
シャンプー、お、いいね。
私の年代だとやはりルーミックワールドからいろいろやりたい、でも現実では絶対にできないということで、いやーでもやっぱさ、私たちの年代か、私たちよりもうちょっと上の年代の方って、うん、コスプレのきっかけがルーミックっていう人めっちゃ多いよね。
一本木ばあさんが。
ああ、一本木ばあさん。
あの人がそう、そう、ラブちゃんのコスプレを一気にこう広めたっていうね。
そう。なんかね、うん、女性もね、こうカジュアルにっていうか、まあコスプレ、ね、イベント参加していいんだっていうね、うん、ハードルを下げてくださったのはね、一本木番さんだと思います。
もう本当にそう思う。
ねえ、うん、なので、まあ、あの方の功績があってこその今かなっていう感じはありますよね、確かに。
うん。うん、あ、いいね。
で、続きましていきましょう。こちら、ラジオネーム小魚さんです。ありがとうございます。はい、こちらも、先ほどの京子さんと書いてらっしゃるのと被るんですが、同じく、高橋留美子先生の犬夜叉の殺生丸のコスがしたいです。
おー、なるほど。
あの白い毛皮のふかふかは灼熱の沖縄では賞味1ヶ月くらいしか着られないハードルの高いものですが、やっぱりコスしてみたい。沖縄でコスしてる方、汗とか化粧崩れ対策どうしてるんでしょうか。ウィッグつけたら、まあ、冬でも暑いと思いますが、ということで。
確かに。
確かにね、私も、11月に、コミコンで、米軍基地の中で、だからアメリカのコミコンが、主催してるコミコンに、コスプレで参加したことあったのね、11月。で、その時に、ペルソナの、なんだっけ、ミツル、っていう生徒会長、うん、赤いロン毛のあのミツルのコスで出たんだけど
マジかよ。
ウィッグがロン毛じゃん。で、自分のロン毛プラスミツルのロン毛で頭がねめっちゃ熱いのね。
あ、
熱の逃げ場がない。あの地髪がショートだったらまだいいんだろうけど、ロン毛をまとめた上にロン毛のコスするともう熱が逃げなくって、化粧崩れがえげつなかったわ、私は。
なる、確かにな。沖縄はね、難しいよね。
沖縄はね、コスが難しい、本当に。で、なんだっけ、特に、全身を覆う系とか、素材がラバーとかの素材のやつだと、もう、はっきり言って、自分の命に関わってくるから、1時間ぐらいしてくると。なので、もう短期勝負で行くかな。イベントとかだったら結構ね、2時間とか3時間その衣装のままでいたりするじゃない、うん、そういうね、長時間がねなかなか厳しくって、
うん
うん、なんか私はそこまでね、厚着のコスではなかったんで、ミツルコスの時は。でもそれでも11月でめっためた暑かったから。
11月か、まあ、関東でもコミケはね、夏コミなんかは大変そうだけどね、うん、ね、
そうそう。で、なんだっけ、この化粧崩れとか対策どうしてるんですかっていうのがあって、なんかツイッターとかではコスプレイヤーさんがみんなで、私はこの下地を使ってますとか、このファンデだと崩れにくいですとか、眉毛が汗で消えてしまわないために私はこれを使ってますとか、いろいろ、ね、うん、情報共有をしてるのね。
素晴らしい。
そうそう。で、なんか、私これで、コロナに入って、ちょっとメイク業界が変わったのが、基本マスクをしてるから、めっちゃここが暑いじゃない？
うん。
今この時期でも。湿気とか、ね、高温で暑いじゃない。だから、どのメーカーさんも、化粧崩れとか、汗で流れないメイクの開発に、すごい注力してくれてて、ここ一
番。なるほど。
うん。だから、コスで使えるメイクがね、幅が広がってきた。
すごい。素晴らしい。
多分メーカーさんの企業努力なんですけれども、だってさ、本当、二昔ぐらい前まで、舞台用のメイク用品でしか、
そうだよ、ね。
できなかったじゃない。だからなんだっけ、うん、バレエとか舞台のお化粧用のチャコットとか、うん、あとなんだっけ、他にもね、いろんな舞台用の動乱とかを使って、みんな、うん、落ちないようにしてたけど、今は、ドラッグストアとかね、で買える、メイク用品で、割といけるようになったので、これはちょっと、良かったなと、っていうか、私たちの日常のお化粧が、その耐久性を、 求めるようになったっていうか、まあ、状況的に、うん、あの耐久性に全振りしてもらわないと使えなくなってるっていうのがあるので、なんかあこれはコスプレで使えるなっていうようなアイテムがどんどこどんどこ出てます。
それと お肌になんかこう影響ないの、悪い影響が。
それもね、ちゃんとあの対策をしてくれてるのに、あの肌に負担がなくって、なおかつ汗とか湿気とかで、この苔の湿気とかでも落ちない、あのマスクメイク対応のものとか、あの、で、あのなんだけど化粧落としをするときはスルンと落ちてくれる。
すごい。
だこうあのね、あの日本の科学力は世界一かなっていうメイクに関してはね、本当にすごいなって思いました。なので、でもね、あのちょっとあのツイッターとかで検索してみると、コスプレイヤーさん同士でこのあれが新商品のあれがめちゃめちゃいいとか、これ絶対落ちる、どんどんどんどん情報が上がってくるので、うん、ここをね参考にするといいと思います。でも沖縄はもう特別な天候っていうか気候の地域だから、それでもまだ厳しいっていうのは正直なところ。だからあのなんだっけ、一番寒くなる2月とかのあのわずか10日間ぐらいの期間しか本当にね厚着できない。あのね、私の中ではね、1年に10日しか沖縄冬来ないんで
確かに
その間にっていうのがあるね、うん、でもね、あのなんだっけ、コスプレイヤーさんが撮影とか、
うんうんうん、
行きたい時に、うん、なんかいろんなところでね撮影とかに行きたい時には本当時間勝負で、うん、結局暑さとの戦いだから、メイクとかが崩れたり、このあの湿気とかで、あとロケ地が海とかだったらすんごい風強いから、ウィッグの、うん、あの調子もあの見ながら短時間で一気に撮って、あの撤収みたいなのが結構あります、あると聞いております。
うん、
過酷だね、はい、ね、うん、でもあれだよね、あのウラマックさんはコスの方は全然しない人かな。
コスプレってさ、若い時から結構疑問があって、
うん、
まあ、なんでやんだろうっていうのがあったのね、うん、っていうのは例えばスパイダーマンの格好したとするじゃない、
うんうん、
でどっかパーティーとかコミケとかイベントにスパイダーマンって出てきたら、うん、出落ちじゃんと思ってて、その後どうやって持たすのってすごい疑問があったのね、
うん、
なんだけど何年か前にプロのレイヤーさんと知り合ったんだよ、
うん、
で、まあ、女性なんだけど、うん、でその方もそのコスプレしてる姿とか、たたずまいとか、うん、イベントで の, そのポーズ決めてるとかっていうのを見ると、
うん、
かっこよくてさ、
うん、
でなんかね、なんだろう、すごいそれで感銘を受けて、
うん、
なんだろう、なんだろう、なりきりの美学、
そう、
もう なりきることが、なんだろう、そのゴールというか目的であって、うんうん、なんかね、あ、それでコスプレするのかっていうのをそこでちょっとなんか納得がいった。
うん、なんかやっぱり、キャラクター、そのキャラクターへのリスペクトありきな部分があるよね。そのキャラクターに恥じない所作とか、
そう、
そのコスをしている時間だけはあの、ね、なんだっけ、その品位っていうか、そのリスペクトを損なわない自分の内容っていうね、すごい私ね、これポジティブな作用だと思ってて。
いや、もちろんさ、根っこは愛じゃない。
愛
でコミケ同人誌の二次創作に近いと思うんだよね、うん、元があってリスペクトしてなりきりたい、うん、なりたいって憧れでしょ、
うん、
うん、なんか、まあそうだ、まあ猫は愛だよね。
そうだから、さっき言った私が、うん、なんだっけ、その米軍基地の中でのコミコンでミツルコスやった時に一瞬ちょっと迷ったのが、うん、お腹が空いたんだけど、ミツルはフードトラックでフードを買ってなんだっけ、食べるのかっていうね、そのフードコートじゃないけど、なんかそういう映画で、ミツルが食べないよなっていう葛藤があったんだけど、食べないと私が空腹で死んじゃうから、
そこは
私に寄せさせていただきまして、
うん、
でもなんか食べてる間も、結構声かけられて、米軍基地の中のコミコンって、1割か2割しか日本の人いないのね。あとはもうなんか米軍基地の中で働いてる人とか、その家族とかっていう人たち、もちろん軍人さんも含めてなんだけれども、 私はまあ、個人的に好きだからコスプレで、その、ペルソナのミツルをやったんだけれども、よく考えたら、ペルソナってゲーム自体は、北米でも売られてたので、
うん、ああ、なるほど。うん、
だから私、なんだっけ、同じくコスをしてる、身長が2メートルぐらいあるストームトルーパーに、ユー・ミツルみたいな感じで言われて。
楽しい、最高なんだけど。
で、なんか、私、それまで、ペルソナが北米で売られてるっていうのをすっかり忘れてたから、え、なんでミツル知ってんのっていう感じで、じゃあ一緒に写真撮ろうぜ、みたいなので、うん、2メートルのストームトルーパーのスマホで一緒に写真を撮って。うん、
楽しい。
でもなんか、そう、でもなんか面白かったのが、この中で、いわゆるそこにいるのはもうアメリカ国籍の人がほとんどだったからなんだけれども、日本のコスとアメリカのコスって全然そのセレクトとか方向性とかも違ってたりするから、なんかその、コスプレ自体のなんか認識の違いっていうのが、私は逆にすごく楽しめた人。
わ、面白い。
なので、本当だったらね、海外とか行ってそのイベント参加しないと体験できないようなことが、できたのは、まあまあ、うん、これ沖縄が特別なね、事情があってのことなんだけれども。
なるほど。
でもなんかすごい貴重な体験したなって思いました。
いや、やっぱり外人さんのコスプレってもう出来が違うね。完成度が違うでしょ。
あとね、なんだっけ、いわゆるフルアーマー系のコスが多かった。
うん、あ、そうなんだ。
私の中では、もうこれ自作してんのか、売ってんのか。
すげえ。
アメリカからね、一応なんだっけ、米軍基地の中って一応住所が、サンフランシスコとか、アメリカの住所が割り振られてるのね。うん、中の住所は。で、通販で、だから、アメリカからガンガン物が運ばれてくるんだけれども、それで買ったのかな、どうなのかって、もう本当に全身がフォロワーマーのコスとか、めっちゃ多くて、あとね、あれが多かった。特撮、なんだった？アメリカですごい人気のパワーレンジャーだったっけ？
パワーレンジャーね、うん。
パワーレンジャーのコスしてる人が結構多かったよ。
ああ、人気なんだね。
うん。で、もちろん、自分の、推しの、推し色のコスを一人でしてる人もいれば、友達とか、あと面白かったのが、米軍基地の中のコミコンって、あれなんだよ、福利厚生的なファミリーイベントなのね。
へぇ
だから、お父さん、お母さんと、子供全員で、ミスターインクレディブルの家族の
コスを最高
そのまんまやって、で、一番ちっちゃい子はもうベビーカーに乗せる。
あ、ベビーカー。なるほど。
ベビーカーの中にコスしてる子がいたりとか。
ジャックジャックね。ジャックジャック。
そうそう。いたりとか、そのなんだっけ、もう大人のキャラを子供がやったりとか、子供のキャラを大人がやったりとかを、もう全然関係なくて、ファミリー全員で。
あ、いいね。
うん。そういうコスを、して、本当にファミリーイベントとして楽しんでる人もいたし、その、うん、なんだっけ、会場の中で、マジック・ザ・ギャザリングかなんかの大会みたいなのも行われてたんだけれども、なんだっけ、ほら、カードショップとか、そういう専門店とかってなると、やっぱり、なんて言えばいいの、ある限られた同行の市だけが試合してる感じがあるけど、そこもファミリーイベントだから、本当に、おじいちゃん世代と9歳ぐらいの子が同じところで対戦してるのね。同じところ
で。楽しい、うん。
そういうのが見れたりとか、あとそのなんだっけ、まだあんまり日本に入ってきてない、ボードゲームとかカードゲームのブースが出てたりして、
め
っちゃ面白かったよ。
すげえな。なんかさ、まず、刀身とか違うじゃない？
そうそうそうそう。
ロシア人とかさ、そこでなんかもう、写真とか見るとさ、うわー完璧じゃんとか思うよね。
だからなんだっけ、私がその参加した時が、まあタイミング的にそうだったのかもしれないけど、一番新しい、ホアキン・フェニックスじゃない、バットマンの評価、ボスをしてる人が多くて。
ああ、ジャック・ニコルソンの方かな。
そうそう。うん、あれとかって、なんか、なんだっけ、やっぱり骨格とかが、キャラを構成してるなっていうのを感じさせる部分とか大きかったとか、なんだっけ、特にマーベルのキャラとかもそうだよね。骨格が割とも
う筋肉とか違うじゃん、全然。
そうそうそう。
体格がさ。だって、日本人がハルクだったら笑っちゃうよ。
ねえ。 なんか、それがあっちだと割となんか収まってるのと、あとね、パワーレンジャーのコスもそうだったんだけど、子供用のコス用の、なんだっけ、こう、全身用のウェアって、
うん。
中にね、筋肉が持ってあるの。
あ、いいね、すげえ。
クッションで。
いいっすね。
だから、
かわいい。
めっちゃ6歳ぐらいの子なんだけど、めっちゃマッチョのハルクとかがいるのね。
いいね。かわいい。
しょうがなかったよ、本当に。
いいね。
なんかそういう意味で、なんか、うん、まあ、ちょっとね、お国柄っていうか、ちょっとね、感性の違いというか、感覚の違いっていうのが見れたの楽しかったかなっていうふうに思います。はい、それでは続きましてのご回答いきましょう。こちら、唐揚げラバーさんです。ありがとうございます。やるなら、すごく凝ったコスプレをしてみたいので、マレフィセントをやってみたい。
来た、すげえ。
衣装を作るとしてもすごく大変そうだけど、メイクもしっかり仕上げてやってみたい。でも間違ってドロンジョ様っぽくなりそうな予感がします。海外ものでやってみたいな。今年のハロウィンってどうなるのかなということですけれども。
いいね。
マレフィセントいいね。
なんかディズニービアンいいね。かっこいいよね。
そう、なんかさ、最近さ、ディズニーのヴィランってさ、すっごい人気出てきてるじゃない？それなりにヴィラン同士の背景がこう描かれた、ね、作品が出てきたりとかっていうので、うん、割とね、ヴィランだけのグッズとかがあるんだよね、
うん、
ディズニーランドの中
に
デザインされてるグッズとかもあるんだけども、うん、やっぱその中でもマルフィセントは、うん、まあ元々がね、元々の女優さんがね、もうすごいからあれなんでしょうけど、でも確かにやってみたい気持ちはわかる。私もヴィランやってみたいな。
いいね。何？アースラ。
ああ、やってみたいかも。でもね、やれるんだったらの話だけれども、でもマレフィセントも私正直憧れる部分ではある。
あれはクルエラ。
クルエラかっこいいよね。私クルエラやってみたいなと思って。
だってあれ、ファッションデザイナーだもんね。
そうそうそう。で、すんごいおしゃれなね、感じで、うん、やってみたい。
いいね。
なんかね、今年とかね、もう海外とかだったら、そのアメリカとかだったら、もうハロウィンに合わせて、クルエラやってる、準備してる
人
いるんじゃないかな。
うん、
ね。何万人かクルエラやると思いますけれども。
うん、
はい、続けていきましょう。こちらラジオネーム新山田さんです。ありがとうございます。この場合の新は新ゴジラ、新ウルトラマンの新ね。はい、仮面ライダーをやりたい。
ああ、いいっすね。
初代か V3 アマゾンあたりで、初代ならサイクロン、 V3 ならハリケーン、アマゾンはジャングラー。バイクも当時と同じく忠実に作りたい。バイクまで、うん、お金かかりそうですね。でも昭和男子の憧れだと思います。
うんうん、
羨ましいよ、庵野秀明ということで。
そう
ね、いやでもさ、昭和男子にかさ、やりたいと思ってたことを実現しちゃったよね、庵野さんはね。
まあ、うん、確かにね。
自分のドリームをこう全世界に向けて発表できると、それなりに予算をつけてという形では。
うんうん、
庵野さんすごいよね。もうだってゴジラやって、ウルトラマンやって、仮面ライダーね。
うん、
夢だよね。
うん、
俺解釈の仮面ライダーがやれるんだよ、だって。
いや、もう最高だね。それ以上はないね。
そういう意味では
ね。まさにさ、仮面ライダーとかはもう変身願望だからね。コスプレっつうか、もうなんか変身だからね。男の子。
男子の夢だよね、やっぱ、うん、この3つのタイトルを全部やれるってすごいことだよね。
いや、100年現れないじゃん。
ねえ、もうなね、うん、多分ね、もしかしたらね、この先ずっとないかもしれないけど、やっぱりね、シン・ゴジラでやったことで、あ、この人すげえっていうのを、なんて言えばいいの、今までアニメとかでしか、庵野さんに触れてなかった人たちと、やっぱね、うん、そうじゃない人たちだと、庵野さんっていう人の、この解釈が違うじゃない、全然。
うんうん、
ね、いわゆるアニメじゃない方の、方でしか映画をご覧にならない方からしたら、シン・ゴジラでやっぱり、うん、庵野さんっていう一人の人間の、なんて言えばいいのかな、作り出した世界っていうのが、まあ一人で作ったわけじゃないけど、世界ってやっぱすごいなっていうので、 そこでね、庵野秀明の実写映画っていうのに対する期待値ってすごく上がったんだと思うよね。
いや、シン・ゴジラはやっぱり非凡だよね。もう明らかに。なんか、平成、ゴジラ映画ってさ、ね、ずっと作られてきたけど、やっぱりもう、移植中の移植でさ、なんか、想像がつかないものをね、持ってきたから、やっぱびっくりしたよね。
なんか、ただの怪獣映画でもなく、なんて言えばいいのかな、ポリティカルドラマになったじゃない？
映画自体が、
すでに。映画自体が。で、なんて言えばいいのかな、すごく、これはゴジラ映画ではもうすごい通底してるんだろうけど、その時代の日本をちょっと笑うというか、冷笑するシーンもあるわけじゃない。その、シンゴジラだったら、ゴジラもう来てんのに、家電量販店が普通に営業してたりとか、でね、そこでね、なんか店員さんとかお客さんが、もう自分の身近にゴジラが来てるのをテレビ中継で、その家電量販店のね、テレビコーナーで見てるっていうシーンとかって、なんかすごい今の日本を笑ってんなっていうか、まあそうだよなっていうところとかを、出してくれたのって、なんか、庵野さんやっぱすげえやって私思った。
なんかね、スーパー兵器が出なかったのがいいんだよね。なんか、すごい自衛隊じゃん、ゴジラと戦うのがさ、なんか、怪獣映画というよりも災害映画になっててさ。
災害映画だったね。
ちゃんと怖いんだよね。
そうそう。なんか、ちゃんと怖いし、なんか、ちゃんと、すでに現場に投入されてるあるものを活用してどうにかしようとしてる感じ。なんかそこで八島作戦にならなかったのが私は好きなのな。なんか、
在来線爆弾っていうさ。
在来線とかね、あとなんか重機とか。もう建設現場のね、重機とか、圧送システムとかを使ってどうにかやりましょうみたいなところとかが、すごい私は好きだったし、私実はそれまであんまり、ゴジラ映画ってほとんど見たことがなかったのね。昭和のゴジラ映画、特にね、昭和の原体験のゴジラがちょっと怖かったの。映像的に怖さがあって見れなくって、で、ちゃんとゴジラ映画と自分が対峙できたのって、実はシン・ゴジラが初めてで。
あ、そういう人多いんじゃない？
で、その後の、アメリカで作られたゴジラ映画、KOM とか、そういうのは全部見てるんだけれども、私にとっての、ゴジラをちゃんと見た体験って、やっぱ庵野さんのシン・ゴジがあったので、
なるほど。
やっぱあそこで一つ、なんか一つ自分の、映画鑑賞の転換点になったんだけれども、なんか、で、話はその新山田さんの、コス死体仮面ライダーに戻るんですけれども、やっぱり男子って仮面ライダーから受けた影響って大きかったのかな。私仮面ライダー元から見てないぜだから、
仮面ライダー、俺ら世代だと、わかるかな？スーパーワンとか、スカイライダーとか。
あ、名前は知ってるよ。
高校生の時に、ブラック。ブラック人気あった。カメラのブラック。で、だいぶ空いてからクーが。今のシリーズに行くんだけど。でも、そう、俺、仮面ライダーをコスプレで考えた時に、なんだろうな、そう、友達練習とかね、高校生の時に、コスプレやるんであれば、もう完璧にしたいよって思いがあって、なんか中途半端なことしないできっちり作ってやりたいと思ったんだけど、そうするとそれも着ぐるみというかさ、なんかコスプレってもうちょっと、なんていうの、プレイじゃん。なんか、俺らがやろうと考えたのは、なんだろう、もう映像作品に耐えられるような、効果的なものを作ろうみたいな。ちょっとずれてくんだよね。だから仮面ライダーを完璧に作って着るっていうのは、コスプレなのかな？コスプレか？なんか着ぐるみってコスプレ？
だからね、そこだよね。完全に外装を完全にそれに整えるっていうところではあるんだろうけど。
でも、着れるんなら、ぜひ着たい、仮面ライダーは。
着てみたい。
やりたい。
やってみたいんだね。
やってみたい。
ウルトラマンは？ウルトラマンだと。
ウルトラマンやりたい。
いや、ウルトラマンっていうか、ウルトラマンワールドの中でと、誰を、の、 衣装とか、うん、そのあれをやってみたいかっていうのは。
いや、断然怪獣でしょ。
怪獣やりたいんだ。まあまあ、ウラナットさんはね、怪獣のね、フィギュアをね、うん、もう作って、うん、もうそちらの方面では超著名な方ですから、
あれなんです。でも、怪獣ってコスプレかもう着ぐるみだよ。
あれはもう完全に着ぐるみだよね。
そう、電子機がわかんねえんだよな。
だし、うん、あの、一般の、あの、なんだっけ、そのコスプレイベントの2時間、3時間の着用に果たして耐えられるのかってところもあるよね。うん、
でもやってみたいわ、やってみたい
わ、うん。私ね、アンヌ隊員のコスプレしてみたいんだよね。
ああ、もう、憧れだね。最高だね。
そうそう、やってみたいんだけれども、なんかね、それやってしまうと、あの、ウルトラマン原理主義者からめっちゃ怒られそうな気がして。
そこだよ。だからさ、俺、もう一個思ったのが、コスプレってさ、俺、許しのカルチャーだと思うんだよね。許し。うん、もう、年齢、性別、容姿とか関係なく、もうコスプレ、コスプレをしてる人は、許すっていう大前提の世界だと思うんだよね。うん、
ねえ。なんか、そこがね、ちょっとね、まだ私、なんだっけ、許してもらえるのか、どうなのかっていうのが、ちょっと不安で。
いや、じゃあ、俺、本当にやりたいコスプレの話していい？
うん。
俺、そのさ、今回のテーマでさ、予算とか度外視で、うん、何でもコスプレしていいよって言うんであれば、
うん、
本当は憧れてるものになりたいんだけど、
何？
魔法の天使クリーミーマミ
ー。クリーミーマミ
ーの、
変身後の
森沢優。
ああマジか、
うん、あ、だから、容姿と考えると絶望的なんだけど、ふわふわーんって憧れて、あ、なりたいなって思うのは、小学生女児である森沢優に俺は、なりたい。俺ね、なんかね、オタクになった原点だと思うんだよね、クリーミーマミって。
なるほどね。
うん、
いやー、でもね、いや、私もね、あの、なんだっけ、あの、絶対今の自分からだと許されないであろうなっていうところで、一番最初のベヨネッタをやりたいんだよね。
うわ、いいね。それ、でも、いけんじゃない？
あの、髪の毛が黒のストレートな時点で、ベヨネッタには寄ってはいるんだけれども、それ以外のところがベヨネッタが、もうなんか、ねえ、すごい。
ベヨネッタってさ、うん、もう、究極的にかっこいいよね。
かっこいい。で、
あのさ、あの、うん、色っぽいんだけど、
うん、
下品さが全然ないじゃん。
そう。
もうあれ、デザイン素晴らしいよね。
デザイン本当素晴らしいし。
素晴らしいと思う、うん。
容赦のない残酷さと強さが最高だよね。
で、加えてね、バカっぽいんだよ。
うん。
ダンスして決めて攻撃するってさ。
そうそうそうそうそう。
ユーモアセンスもあるしね。やる。うん。すごいよね。いいね。
ヨネッタね。でも絶対沖縄だとね、たとえその1年に1週間の冬でもベヨネッタのコスはできないね。
ベヨネッタか。
あれは、あれはね、北海道ぐらいでしかできないと思うのね、私。
ああ、もうクーラーガンガンの屋内で。
そうそう、うん、もう完全に空調が、あの、コントロールされてて、湿度が 20% ぐらいのところじゃないと。やれないなっていうふうに、
うん、うわぁ、いいね、ベヨネッタね。
ベヨネッタはね、永遠の憧れなんだよね。でも、ベヨネッタって、すごいヒールのブーツ履いてんじゃん。
あたし、拳銃になってんだよね。
そうそうそう。あたしね、あの高さのヒール履いて、15分いられるかって言ったら結構微妙。
こう壁に捕まりながら、
ね。そうそう、壁とかね、あとなんだっけ、あの、バレエとかのレッスンに使うバーがないと。
バーね。
バーがないと、あの、一瞬だけ手離せるけど、あのヒールでね、1時間いろって無理だなって思うのよ。
ああ、なるほど。ベヨネッタいい。全然いけそうだよ。
ねえ。だからね、うん、あとはなんだろうね、こう、あの、全身をどう引き絞って、あそこに持っていくかっていうところがあるんだけれども、うん、もう、ウエストニッパー、コルセットでギュウギュウに締めないと無理かな、みたいな。
いいんだよ、そこは許しのカルチャーだから。
ね、許しのカルチャーで許していただけるんだったら、私はね、一番最初の、そのベヨネッタ。 ベヨネッタさ、ね、続編が出てから髪型変わったショートになったりとかいろいろ変わったりしてるけど、私はやっぱりね、度肝を抜かれた一番最初のベヨネッタをやりたい。
あ、ワンか。あ、なるほ
ど、ね。あれが憧れでございますね。はい。ということで、じゃあちょっとアンケートのご回答に戻りたいと思います。こちらラジオネーム宮子さんです。ありがとうございます。沖縄でコスプレって暑くて大変そう。私は実際見たことないんだけど、コスプレしてる人っていますか？やっぱり暑いから少ないんですかね。私だったらそうだな、お金をかけていいんだったらとってもちゃんとしたロリータのコスをしたいんです。メイクをしたい、もしくはマリー・アントワネットみたいなヨーロッパの高貴なお姫様ファッションをやってみたいです、ということで。確かにね、沖縄は他府県に比べたらコスしてる人が人口の比率的には少ないと思う。
うん、
それはなぜかというと、コスするイベント自体がほとんどないから。
そうなんだよ。場所がないんだよね。
うん。同行の市で集まって、お互いに撮影会みたいなのは、個人レベルではあるけれども、うん、みんなで集まってやりましょうみたいなのの規模って、本当に、本当に少なくって、
うん。
なので、で、同様に、ロリータファッションをしてる人もめっちゃ少ないのね。まあ、沖縄にそんなにね、ゴスロリとかを売ってるショップさんがほとんどない、数えるぐらい、もう片手に余るぐらいしかないっていうのもあるんだけれども、やっぱりロリータファッションって肌寒いエリアじゃなきゃできないんだよ。
確かにね。
あれはさ、重ね着の美容じゃん。なんかさ、スカートとかパニエでいっぱい膨らまして、スカートの中めっちゃ熱くなったりとかするんだけど、やっぱりそれだけに気候が選ぶ、
う
ん、あとそのやってる人自身の体力が必要
って。まあでも究極のガーリーだよね、
ガーリー、うん、
いや俺が女性だったら絶対着てみたい。
分かる。 私も未だにゴス、うん、私はね、ゴスの方のロリをやってみたいなっていう気持ちは未だにある。
ゴスの意味と相当つくから、
うん、
ピンク系でいこうよ。
ええー、あまあまあ。
ベイビーな方でいこうよ。
ベイビーな方で、やっべえな。いけんのか、私。許されんのか、今やって。
クマちゃんも抱っこして。
やって、もう、なんだっけ、いつか時が許すなら、私もそうで、あまあまの方でやってみたい。でも、その、マリー・アントワネットみたいな、ヨーロッパの高貴なお姫様ファッション系で言うと、うん、日本だと、ツイッターでちょっと話題だったけど、ブルボン会っていうのがあって、
おお、ブルボン会、
うん、ブルボン会っていうのがそのまさに、
ブルボン会、
ブルボン会なんです。で、集まってみんなでティーパーティーを開き、ブルボンのお菓子を食うっていう。
ブルボンってさ、ネーミングがなんであんなにさエレガントなんだろうね。どれもこれも、
そうそうそう、
面白いよね。
面白い、
うん、徹底してるもんね。
そうそう。あ、私これ聞けばよかったな。私ね、2年ぐらい、ブルボンのイベントの MC をやってたことがあって。
うんうん、なんだよ。中の人やねえかよ。
中の人、ブルボン主催のイベントの、MC をやったことがあって、ブルボンの社員さんと、結構それでお話しする機会があったんだけれども、普通にサラリーマンの方だったから、逆に意外だったのね。ブルボンのイメージからして、ネクタイ締めたスーツの方が現場に来ると思ってなかったから。
イメージが。
そこは普通に、食品系メーカーさんなんだなっていう。なんか企画の人とかはまた違うのかもしれないんだけれども、うん。で、なんか、その、イベント帰りに、ブルボンのお菓子を、これ持って帰ってくださいって、もう紙袋いっぱいいただいて。
素晴らしいね。
自宅が1ヶ月ぐらいブルボンまみれだったっていう。
確かさ、味好みもブルボンじゃなかったかな。
ブルボンじゃなかったあれ。
確かブルボンね。そうだよね。
私は持ち帰ったお菓子はホワイトロリータとかあっち系だったんだけれども。
いや、美味しいね。
そうそうそう。
ルマンドね。
ルマンドとかね。うち、今もリアルでルマンドすぐそこにあるんですけれども。
美味しいよね、ルマンドね。
美味しい、大好き。なんか、うん、あそこら辺とかをやってて、なんか、ブルボンの中の、なんか、センスを構成してる人って、ちょっと会ってみたい気がするんだよね。
確かにな
ぁ。 で、なんかさ、実際さ、ブルボンが、まあ、公式なのかな、ブルボンのそのお菓子を擬人化してみたみたいなので。
あ、知ってる。あったあった。
うん、ね、なんか、その、実際に、ルマンドとか、ホワイトロリータちゃんとかが、出来上がったりした時期があって、
うん、
なんかそこら辺で、お、ブルボンやるなと思ってたんだよね。
あ、公式でやったもんね。
公式でやってて、で、しかもそれがね、みんなの期待を裏切らない、ドンピシャの擬人化だったんで。
あ、なるほど。あ、見たくな。うん。
ね、なんかそこら辺ってやっぱ解釈違いとか出てくるけど、みんなが納得したっていうところが、一つすごいなって、私未だに。うん。
わかってるって感じだね。
わかってる、この人たちって思いました。うん、じゃあ続けていきましょう。こちら、ラジオネーム、太郎ちゃんです。太郎ちゃん、ありがとう。お金がっつりかけてやってみたいのが、まあ私だったら当然なんですけれども、ゲームサイレントヒルから史上最強の悪キャラ三角頭レッドピラミッドシングがやりたいです。 あの三角をどうにかしてリアルに作り上げたい。絶対に重いはず。そして実際の武器の大ナタも作りたい。これは絶対に重い、超絶重いはず。もはやこの2点でコスプレ困難な気がしますが、あと何気に着てる処刑服が結構ディテールが細かくて難しそう。これもやっぱり重そう。でもやってみたいです、ということで。
なるほど。
でもなんかコミケにさ、三角頭さん出没したことなかった。
いるよね。いる、ね、うん、
めっちゃリアルで怖かったんだけど、写真だしでしか見てないけど。
ダークナースじゃねえんだ。
そうそうそうそう。太郎ちゃんは三角頭がやりたいんだよね。
ダークナースやりそうだけどな。それもいいナプキンのあの感じで。ああ、ブラミッドシングね。かっこいいよね。あ、そう、ホラー系もいいんだよね。俺、フレディ・クルーガーやりてえわ。
ああ、そうなんだ。
でもいいじゃん、こう。うん、かっこいい。
あれ、でもさ、割とディティールこだわると、すごいことなりそうだよね。
でも、顔が焼け色でさ、あとは、セーターが着てるからね、こう、黒いものを
頼むって。そうそうそう。なんかでも、いいね、裏幕さん、めちゃめちゃそこら辺もこだわりそう。セーターのほつれとかも、
一応、
再現しそうで。
いや、やるやる。
ねえ、なんか着倒した感じとかをね、再現するのにいろいろやりそうでね、車で10回ぐらいセーター引いたりとかしそうだよね。ちょっと汚れ感出すために、砂利道で。
映画関係の名前いいね。俺、ゴーストバスターとかやってみてえな。
ああ、私、女性版のゴーストバスターズになったじゃない。あれね、あ、ゴーストバスターズやってみたいってちょっと一瞬思った。
ちょっといいよね、なんか憧れるよね。うん、
憧れる。
わかるわかる。
うん。なんか、純粋にかっこいいっていう感じもあるし、
うん。
なんか、当時のカルチャーってやっぱりすごい刺激受けたから、うん、最初のゴーストバスターズの時にね、やっぱ80年代の、アメリカ映画館って、すごいなんか影響を受けてるから、やっぱやってみたいんだよね。リスペクトはしてるから。
つなぎがかっこいいっていうね。
そうそう。
で、
やっぱね、個人レベルで再現するとなると、背中に背負ってるゴーストクリーナーどうやって作るんだっていうところなんだけれども。
ダンボールで。
ダンボールでね、みんなダンボールでやっぱ再現する。
掃除機持って。
掃除機持って、掃除機のノズルをね、お母さんから掃除機のノズルだけ
、
がめて、どうにか使えたらなと思うけど。でも、ディティールにこだわる人って、やっぱね、そこまでやるのっていう人いるじゃん、たまに。
そこまでが、そこの性質が難しいよね。ハードルがどこまで上げるかっていうね。
もうね、そこはね、個人の好みの問題になってるんだけれども、やっぱね、時間かけてやっぱ再現をしたいんだっていう人と、とりあえずキャラとして認識がされればセーフっていう人といて、どっちもそれなりに好きっていう。
だね、どっちも許そうっていう。
どっちもありなの。
許すっていう。そう。
どっちもありです。どっちもありで。うん。みんな違ってみんないいっていうね。
みんな好きな。それはコスプレ、
うん。それがコスプレでございます。続けていきましょう。こちらラジオネームクーニーさんです。ありがとうございます。バイト先でハロウィンの時期になると、いつもかぼちゃの面とか魔女ハットかぶってレジをやっています。小さい子がコスプレしているのを見ると本当に可愛いですよね。この状況でも楽しめるからいいと思います。私はマーベルキャラクターから何かやりたい。
うん、
マスクからきっちりお金作って作りたいからキャプテンアメリカかな。
あ、
セクシー女性向きな格好じゃなくて本当に男性向きのスタイルでやってみたい。キャプテンアメリカか。
俺さ、うん、俺さ、ホークアイのジェレミー・レイラーに似てるって言われてるんだよ。わかる？
あー、言われてみれば確かに似てる。
ホークアイ やってみたい。
あの、目元とか似てるね。本当に。やってみたら、せっかく元が似てるんだから。
でしょ？俺ちょっとやりたいんだよね。
やってみようさ。ホークアイ。うん。でね、あの、ホークアイの雰囲気出せそう。うん。やってみよう。
おじさんっぽいよ、ホークアイ。
うん、ほかい普通に子持ちだし
、うん、いいでしょ。
いいと思う、うん、続いてこちら行きましょう、ラジオネーム東京地味編さんです。ありがとうございます。庵野もよこさんの桜のおいらんコスをしたいです。
おお、なるほど。
絶対に重いだろうし歩けないと思うけど一生に一度はあのコスをしてみたいということで、
うん、なるほど。
あれはね大変なんですよやったことはないんだけど、私ね、江戸時代の中期から後期にかけて の吉原文化、うん、吉原から発信されたカルチャーっていうのにすごい興味を持ってた時期があって、いろいろな文献とかをめちゃめちゃ読んでた時期があったのね。で、そうしたらあの花魁道中をするっていうのって一つの様式美だわけ、
うん、うんうんうん、
どんな格好をして誰を引き連れてどのように歩くかっていう、もう完全にあれね、うん、エレクトリカルパレードなんだよ、
うん、
うんうん、なんだけどあのね、それの歩き方とかっていうのがあって、外八文字、こう外から内側に入れるのと、あとね、これね面白いなって思ったのが、あの相撲 の土俵入りと同じで、あのね、系統がもう一系統実はあって、内八文字と外八文字があるの。内側から外に足を開いて道中するのと、外側からこう足を入れ込んで道中をするっていうね、内八文字と外八文字っていう2つの流派があったんだけれども、いずれにせよこれがあの置屋さんによって流派が違う。だから相撲部屋とかによって雲流型と白縫い型とどっちやるかみたいなのと同じで、置屋さんによって流派が違ってたんだけれども、どっちやるにせよ普通にやれない、女性もやれないし、あのなんだっけ、履く下駄自体がすごい高いじゃん、あれだけでね5キロとかあったらしいのよ。
あ
で、あれを、そうそうそう、で、あのね、あの男衆の肩につかまってないと歩けないんだけど、それでもきついのね、男衆の肩に捕まってても。で、あの5キロとか6キロとかのその高げたっていうか、まあ、あのぽっくりみたいなのを、で、内八文字外八文字で道中するのってすごい体力がいるから、うん、あのね、あの花魁道中をやれる格に自分が昇進するっていうのが、あのもう決まった時点から練習するんだって。
あ、鍛えんだ。
鍛えるじゃないと、普段さ、あのなんだっけ、そんなに出歩きもしない職種の人たちじゃない、あれをやる人たちだから、もともとそんなになんか体力とか足の筋力があるわけじゃないから、もうその道中をこなすだけのトレーニングをめっちゃしないといけなくって、
な、
うん、そうそう、だからあの先輩格からあのすごい教えてもらって必死こいて練習してたらしいよ。やっぱあれで、うん、途中で歩けなくなったりみっともない歩き方するのはもう恥だから。
なるほどね。
あの恥の文化でもあるじゃない、江戸文化って、こう外面っていうかさ、あの、うん、そのなんて言えばメンツの文化であるから、やっぱそこを絶対に失敗したくないっていう意味で、うん、めちゃめちゃね、あの練習をしたらしいっていうね、裏話がちょいちょい残ってるんですけれども、で、そう、オイランコスになると衣装自体が30キロとかになってくるので、本当にやるなら。
俺は考えたら、あのヤングアニマル嵐って雑誌でさ、未尺状としって漫画書いてて、遊郭編書いたわ、そういえば。
うん、書いたでしょ。
おいらも散々書いたね。
うん、で、あれとかでもさ、かんざしとかの本数すごいじゃん。
だからね、あれルール全部あるんだけど、着物の模様とかさ、うん、そこまでやっていくとね、漫画書けないね、うん、一生懸命勉強したけど。
うん、
もうすごいんだもん、もうかんざしの頭の肉とか。
そうそうそうそう。
まあでも、なんだろうね、もうスーパースターっていうか、確かにもうオンリーワンな感じで、憧れるのがわかる。
なんて言えばいいのかな、今で言うところのインスタグラマーなんだよね。
ああ、なるほどね。
民衆にとって近い存在ではないんだけど、
うん、
出身は同じ平民、
うんうん、
農民だったり、その貧しい出身だったりするから、その人が成り上がって美の頂点に行ってるっていうところの存在であるから、あの、なんだっけ、多くの、なんだっけ、その、うん、殿様の、性質に憧れるんじゃなくて、やっぱり民衆は、同じ根っこからスタートしてる美の頂点に憧れるんだよ。
なるほど。
そこで来ると、だから、なんていう、まあ、インスタグラマーだよね。まあ、今で言う、キム・カーダシアンとか、そこら辺に、本当に、自分は直接これにはなれないけれども、ドリームとして、こうなる世界線っていうのが、実際に平民とか、貧しい層からここになれる、夢っていうか、まあ、リアルがあるんだっていうの
を。あ、そういうことね。なるほどね。
意味では、女性としては、なんて言えばいいのかな、職業的なところで、その人たちを敵だなんだっていうふうには全然思ってなくって、どっちかっていうと、新しいカルチャーとか、そのファッションリーダー、うん、を示してくれる一つのアイコンだったっていうところね。
なるほどね、
あるので、うん、そのね、本当だったら、それが本当になんか女から嫌われてるんだったら、それなりの嫌われてた事実も残ってるはずだけど、あんまし残ってないんだよ、やっぱり。
なるほど。
うん、憧れであるから、うん、一つの。で、具体的にそれを具現化してくれてる、
うん、
うん、存在であるから、うん。なんかね、だから今、私、インスタグラムでね、キム・カーダシアンとか、クロエとかを見てて、ほーって思う気持ちが多分近かったんだろうなっていうふうに、うん、思います。おっと、時間がないから、ここから巻きでいくぜ。早いな。次はラジオネーム、ゆりこデラックスさんです。ありがとうございます。その昔、窓巻きの、ほむらちゃんのコスをやってました。
いいじゃない。
衣装は襟元とかシャツの裾とか画像を見ながら必死で生地を塗って作りました。コスを決めてからお裁縫を初めてやったので失敗ばかり。うまくいかなくて泣いてたらお母さんが教えてくれました。あの時は嬉しかったな。今はプロではないけれど服を作れるようになってるので生地と装飾にとにかくお金をかけて超歌舞伎の千本桜の初音ミクの衣装を作ってみたいです。
おー
着物になるのですが、本当に色とシルエットがとても綺麗。そして娘が大きくなったらその衣装を着せてみたいですということで。
なるほど。
でもね、裁縫をやれるようになったきっかけがコスっていう人結構多いですよね。
あ、なるほど。
男性でも女性でも必要に迫られるので、実際に作ったものが自分のね、夢だったりするから、やっぱ頑張れるんだよね。すごい努力もできるし、ね、寝る間を惜しんでやれるっていうところですごい強かったと思います。私も実際そうだもん。うん、
なるべくさ、買うより作った方がいいよね。
そう、作った方がいい。で、そうすると工夫のやり方で、どんどんね、上達していくね、達成感が得られるの。えも言われぬ達成感が。やっぱそこ強いと思います。こちら最後のご投稿です。ラジオネーム、酒が飲みたいさんからです。ありがとうございます。切実。昔渋谷で働いてたので、ハロウィンの時期は実はとってもめんどくさい思いをしました。コスプレもするのもいいけど、ちゃんとマナーを守ろうよと思います。あ、これ渋谷のね、ハロウィンのコスね。イメージですけど、コミケとかの方がちゃんとコスプレをしてる感じですよね。マナーもそう。私がやるとしたら、やっぱり今超人気の鬼滅の刃かな。
ああ、なるほど。
禰豆子もいいけど、みつりもいいかも。ちゃんと着物も髪型も同じにしたいということで。
なるほど。
ねえ、まあ皆さんね、コスの内容がほとんど被らずに来たところが小ネタのリスナーさんっぽいなという幅の広さを感じさせましたけれども、ちなみに次回のアンケートテーマなんですけれども、まあ11月ということでもう食欲の秋だろうということでですね、テーマはアニメ、ゲーム、漫画に出てきたあなたが食べたいメニュー、食べ物ね、うん、漫画とかゲームとかに出てきたい、あの中であなたが食べてみたいメニューですね、食欲の秋にちなみまして皆様から募集したいと思います。こちらの方は小ネタ超特急のブログに、アップしますので、皆さんぜひぜひご投稿ください。ということで、以上小ネタ超特急の俺の話のコーナーでした。
ザーランザーラン、
今日から実践
小ネタ超特急
リアッパー、はい、情熱熱風
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急、早くもお別れの時間となっております。次回の応援は11月10日水曜日夜7時からとなっております。ということで、もう準レギュになったんで、裏マックさんには、ぜひぜひ今後、頻繁に出演をお願いしたいとともに、オープニングと演技君のトークもですね、もう丸投げできればと思っておりますので、何卒今後ともよろしくお願いいたします。ということで、もう間もなく、エンディングとなります。小ネタ超特急、次回は、11月の10日水曜日夜7時からとなっております。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
ウラマックと、
とうじゃねえよ、ウ
ラマックでした、
でした、はい、それでは皆さんさようなら。
さようなら。
うまく締めるよ。
ひたすらこらえて、あなたに一言伝え。